正しい答えのない世界を生きるための死の文学入門。内藤理恵子。日本実業出版社。はじめに、なぜ小説を読まなければいけないのか。65歳以上人口の増大により、これから数十年以上にわたって日本は空前の多子社会を迎えることになります。それは死の不安と向き合わなければならない人が増加するということです。高齢化先進国日本の大きな問題の一つであるとともに、これは私たち日本人一人一人の実存的な課題とも言えるでしょう。加えて近年では、感染症への不安がそれに拍車をかけています。さらに、若者やロストジェネレーション、ロスジェネ世代の死生観の問題があります。普遍的な死生の問題を世代論に矮小化するつもりはありませんが、私自身ロスジェネ世代ということもあり、その特異性を身をもって感じていました。というのも、私たちの世代は、学生時代から就職活動の時期にかけて、フリーターブームと自分探しブーム、またスピリチュアルブームも重なっており、何を信じればいいのか、何が正しいのか、迷いがちな青春期を過ごしました。もともと死生に関する軸がぐらつきがちな世代であっただけに、何かトリガーがあると、他愛もないことで自死に至る場合があり得ます。また、ロスジェネ世代より若いデジタルネイティブと呼ばれる若者たちは、インターネットで断片的な情報を拾い、イメージを構築する能力に長けている世代ですが、それゆえに、ネットの情報から大きな影響を受けがちです。かつての日本では、文学を含めた人文知の教養が、現在とは比べるまでもなく、広く若者に共有されていました。漫画家の水木しげる氏が、エッカーマンのゲーテとの対話を手に戦地に渡ったエピソードは、そういった時代の空気を反映していると思います。そうした教養のあり方は戦後急速に変わっていったわけですが、ロスジェネの青春時代である1990年代だけを見ても、それらはポップカルチャーにアダプテーション、翻案されて継承されたように感じます。文学書や哲学書を読む代わりに、実存主義的な雰囲気のコミックやアニメを鑑賞する。いわば、実存主義とエンターテイメント、エンタメの折衷のようなポップカルチャーが、代用品として愛好、消費され、私たちの死生観に影響を与えました。しかし、今一度、かつて水木しげる氏がそうしたように、私たちは戦前の若者のように古典から死生観を学び直す時期に差し掛かっていると思います。次から次へと商品化されるエンタメ作品だけでは、私たちの不安の炎は消化しきれなくなっているのではないでしょうか。私自身アニメやゲームなどが好きでそれに育てられてきましたが、だからこそポップカルチャーだけでは足りない何かが見えるように思います。そこで、哲学や宗教の知が決して私たちとは無縁なものではないという思いを込めて上司したのが、前著、誰も教えてくれなかった死の哲学入門でした。可能な限り面白く優しく書いたつもりですが、哲学や宗教はどうしても抽象論となりがちで、死生観を考える際のヒントは見つかるかもしれませんが、それだけではどうしてもこぼれ落ちてしまうものがあると考えます。かつて、マスコミで知の巨人と呼ばれた人気ジャーナリストが、フィクションイコール小説はもう読まないと宣言したことがありました。当時私はこのジャーナリストの考え方にはある種の認識が欠落していると感じたことを思い出します。 ちょっとした心の機微で人は簡単に死ぬということ。そしてそれを描くことができるのは、まさに小説によってなのにと思うからです。人間にとって本質的な物事は些細なものであったりします。それが些細であればあるほど、小説からしか学べないとも言えるのです。そこに小説を読む意味があります。今日、哲学にせよ、宗教にせよ、文学にせよ、人文系の知識は直接経済的なプラスにはならないため軽視されがちです。近年の大学教育においては、人文系学問はあたかも不要なお勉強とみなされているように思われます。例えば英文科でも、シェイクスピアを読むよりもビジネス英語を身につけなさいという議論があると聞きます。果たしてどうなのでしょうか。すべては効率的にお金を稼ぐことが社会の大義であり、生きるとは、死ぬとは、魂とはといった問いは顧みられない。そんな中で、自分は生産性が高いのだろうか、能力はあるのだろうかと競争のプレッシャーで不安になる。そうしたうつうつとした気分を抱えている人は少なくないのではないでしょうか。私は人文系の学問や文学はおおよそすべてがこのようなうつうつとした死の不安に立ち向かうための盾になると考えています。それらは無用のようであり、人間の核をなすものなのです。そこで先ほどのこぼれ落ちるものの話ですが、文学、特に小説には作家の無意識が反映されており、それをいくつも重ねてみると、有効な手がかりが少しずつ見えてくるように思います。それは、哲学書や聖書、仏教経典の記述から比べると拍子抜けしてしまうような、小さくて奇妙なものかもしれません。はっきりこれが答えだと言えるようなものではないかもしれませんが、本書では、小説、文学の中に見出される死の本質と思われる囁きを集めては訴状に挙げました。他方で、小説の中には宗教の知識がなければ読み解けないようなメタファーもあり、そこでは私自身の宗教研究者としての知識を生かすことができるのではないかと思います。本書の執筆は、ウェブ連載、日本実業出版社ノートとしてスタートしました。その4ヶ月後に新型コロナウイルスのパンデミックが起こりました。さらに書籍化の作業の途中からウィズコロナと呼ばれる新しい生活様式が浸透してきました。私たちの世代にとって、生死の問題がこれほどまでに切実に迫ってきたことはこれまでなかったように思います。本稿がそのような状況下で書かれたものであることをお伝えしておきます。とはいえ、本書はことさらに重々しく死について語ろうとするものではありません。読者の皆様には、どうかここで取り上げた小説を自由にお読みいただきたいと思います。ここで提示するのは、あくまで一つの読み方に過ぎません。小説はどのように読んでもよく、これが正解だというものはありません。今回取り上げた小説は、古いものも新しいものも、まさにこの正しい答えのない世界を描いています。しかも、これらの小説はすこぶる面白く、どこかに生きる勇気を与えてくれる一条があると信じています。最後に、日本実業出版社の皆様に、お礼を申し上げます。2020年10月20日、内藤理恵子。